20章。そのためイスラエルのすべての子らが出てきた。集会の者たちはダンからベールシェバに至るまで、またギリアデの地も共に一人の人のようになって、ミツパのエホバのもとに集合した。そして民全体、またイスラエル全部族の要人たちは、まことの神の民の会衆の中に立った。それは徒歩で行き、剣を抜く40万の人々であった。そしてベニヤミンの子らも、イスラエルの子らがミツパに登ったことを聞いた。その時イスラエルの子らは言った。あなた方の意見を述べよ。どうしてこれほどの悪事がなされたのか。これに対し、その人、つまり殺害された女の夫であるそのレビ人は答えて言った。ベニヤミンに属するギベアに私は来ました。私と私のそばめとです。一晩泊まろうと思いました。ところが、ギベアの土地所有者たちは私に向かって立ち上がり、私に適して夜家を取り囲みました。私を殺そうと彼らは図っていたのです。しかし私のそばめを彼らは犯しました。彼女はとうとう死にました。それで私は自分のそばめの遺体を抱え、それを切り分けて、イスラエルの相続地のすべての野に送りました。彼らがイスラエルにおいてみだらな行いと恥ずべき愚行を犯したからです。見てください。イスラエルの子らの皆さん、自分の考えを述べ、ここで相談してください。すると、民全員が一人の人のように立ち上がってこう言った。私たちは誰も自分の天幕に戻らない。また誰も自分の家に立ち寄らない。そして今、私たちがギベアに対して行うことはこうだ。くじを引いてそこへ攻め上るのだ。そしてイスラエルのすべての部族につき、100人の中から10人、1000人の中から100人、1万人の中から1000人を取ることにする。民のために食料を調達させ、こうして民が行動をとって、ベニヤミンのギベアに攻め上ることができるようにするのだ。彼らがイスラエルで行った、そのすべての恥ずべき愚行のためである。こうしてイスラエルのすべての人々は同盟者となり、一人の人のようになって、その都市に対して結集した。それからイスラエルの諸部族は、ベニヤミンの部族のすべての者に使いを送ってこう言った。あなた方の間でなされたこの悪事は一体どういうことか。さあ今、ギベアにいるその男たち、そのどうしようもない者たちを引き渡せ。私たちはその者たちを死に渡す。こうしてイスラエルの中から悪を除き去ろうではないか。だが、ベニヤミンの子らは自分の兄弟であるイスラエルの子らの声を聞こうとしなかった。そうしてベニヤミンの子らはいくつもの都市から集まってギベアに行き、出て行ってイスラエルの子らと戦おうとした。それでその日、ベニヤミンの子らはいくつもの都市から呼び集められた。剣を抜く者26,000人であった。これと別にギベアの住民がおり、その中からは700人の精鋭が呼び集められた。このすべての民の中には左利きの精鋭700人がいた。それらは皆石投げ機で毛ほどの幅のところに石を投げて逸することのない者たちであった。またイスラエルの人々もベニヤミンを別にして呼び集められた。剣を抜く者40万人で、それらは皆戦人であった。そして彼らは立ってベテルに登って行き、神に尋ね始めた。そしてイスラエルの子らはこう言った。私たちのうち誰が先頭に立ってベニヤミンの子らに対する戦いに登っていくべきでしょうか。これに対してエホバは言われた。ユダが先頭に立つ。この後イスラエルの子らは朝に立ち上がり、ギベアに対して宿営を張った。ついでイスラエルの人々はベニヤミンと戦うために出て行った。イスラエルの人々はギベアで彼らに対して戦闘体系を整えた。するとベニヤミンの子らはギベアから出てきて、その日にイスラエルの22,000人を滅ぼして地に倒した。しかしその民、すなわちイスラエルの人々は勇気を示し、最初の日に戦闘体系を整えたその場所で 再びその陣形を整えていった。そしてイスラエルの子らは登っていって、夕方までエホバの前で泣き、エホバに尋ねてこう言った。私は自分の兄弟であるベニヤミンの子らとの戦いのために再び近づいていくのですか。これに対してエホバは言われた。彼に対して攻め上れ。そこでイスラエルの子らは二日目にもベニヤミンの子らに近づいた。一方ベニヤミンは二日目にもギベアから出てきてこれを迎え撃ち、イスラエルの子らのうちさらに18,000人を滅ぼして地に倒した。それらは皆剣を抜く者たちであった。そこでイスラエルのすべての子ら、実にそのすべての民は登っていってベテルに行き、そこで泣きながらエホバの前に座り、その日一日夕方まで断食をして、小判の捧げ物と供養の捧げ物をエホバの前に捧げた。それからイスラエルの子らはエホバに尋ねた。当時はそこに誠の神の契約の箱があったのである。またその当時はアロンの子エレアザルの子であるピネハスがその前に立っていてこう言った。私は自分の兄弟であるベニヤミンの子らと戦うためさらにもう一度出て行くのですか。それともやめるのでしょうか。これに対してエホバは言われた。登って行きなさい。明日私はこれをあなたの手に与えるからである。そこでイスラエルはギベアに対してその周囲一帯に伏兵を置いた。そしてイスラエルの子らは三日目にもベニヤミンの子らに向かって登って行き、それまでの時と同じようにギベアに対して陣形を整えた。ベニヤミンの子らはその民を迎え撃とうと出てきて、その都市からおびき出されることになった。そしてそれまでの時と同じように民の幾人かを打ち倒して街道で致命的な傷を負わせていった。一方はベテルに登り、他方はギベアに行く街道であり、その野でイスラエルのおよそ30人が倒れた。それでベニヤミンの子らはこう言い始めた。彼らは初めの時と同じように我々の前に敗北してゆくぞ。一方イスラエルの子らはこう言った。さあ逃げるのだ。そうすれば彼らをこの年から街道におびき出すことになる。それでイスラエルのすべての人々は自分たちの場所から立ち上がってバール・タマルで陣形を整えてゆき、一方伏兵となっていたイスラエルの者たちはギベアの近辺の自分たちの場所から突撃していった。こうして全イスラエルの精鋭10,000人がギベアの正面に進んで、戦いは激しいものとなった。ベニヤミンの人々は自分たちに災いが迫っていることを知らなかった。こうしてエホバはベニヤミンをイスラエルの前に打ち破られた。そのためイスラエルの子らはその日にベニヤミンの中の25,100人を打ち滅ぼした。それらは皆剣を抜く者たちであった。ところがイスラエルの人々がギベアに対して置いた自分たちの伏兵を信頼してベニヤミンに地方を譲ってゆくと、ベニヤミンの子らはそれを彼らの敗北と思うのであった。一方伏兵は迅速に行動し、ギベアに向かって突き進んだ。その後伏兵たちは散会して全士を剣の刃で撃った。ところでイスラエルの人々はその年から煙の合図を上げるという申し合わせを伏兵との間で交わしていた。イスラエルの子らが戦闘の最中に振り返ってみると、ベニヤミンはイスラエルの人々のうちおよそ30人を打ち倒して致命的な傷を負わせていた。彼らは最初の戦闘の時と同じように間違いなく我々の前で敗北していくだけだとベニヤミンは言うのであった。そこへ煙の柱の合図がその都市から昇り始めた。それでベニヤミンが顔を後ろに向けると、見よ、都市全体が天に昇っていくのであった。そこでイスラエルの人々はぐるりと向きを変えた。一方ベニヤミンの人々は攪乱された。災いが自分たちに及んだのを見たからである。そのため彼らはイスラエルの人々の前から荒野の方向に向きを変えたが、戦闘は彼らのすぐ後を追い、諸都市から出てきた人々も彼らを自分たちの中で滅ぼしていくのであった。彼らはベニヤミンを取り囲んだ。これを追跡して休み場を与えなかった。これをギビアのすぐ前で踏みつけて、 さらに日の出の方に進んだ。ついにベニヤミンの18,000人が倒れた。それらは皆勇士であった。それで彼らは向きを変えて荒野に逃げ、リモンの大岩のところに行った。それでも人々は彼らのうちさらに5,000人を街道で討ち取り、そのすぐ後をギドオムまで追って行ってさらに2,000人を打ち倒した。それでその日に倒れたベニヤミンの者たちは最後には合わせて25,000人となった。剣を抜く者たちであり、それらは皆勇士であった。しかし600人の者は向きを転じて荒野に逃げ、リモンの大岩に行った。そして彼らはリモンの大岩の上に4ヶ月の間住んだ。またイスラエルの人々はベニヤミンの子らに向かって引き返し、その年の者たち、人から家畜まで、さらにはそこに見出されたすべてのものを剣の刃で打っていった。加えてそこに見出されたすべての都市を火に委ねた。